ヨハネ13章21節から30。誰のことを言われたのですか。21節。イエスはこれらのことを話されたとき、心が騒いだ。そして明かしされた。誠に誠にあなた方に言います。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。このときイエス様が心が騒いだとあるような強い感情に襲われたのは、最後の晩餐のこの時、イエス様はご自分の選んだ弟子の一人が裏切ろうとしているのが避けられないことを知ったからでした。イエス様にとって最後の最大の試練である受難、十字架で世の罪を背負って死のうとしていました。その受難の第一歩がこのユダの裏切りによって始まるのです。そこにサタンの力が忍び寄っていました。そのことを知り、その悲しみが心が騒ぐという感情になって現れたのです。そして明かしされたとあるように、厳かな宣言のようにしてこう言われました。誠にあなた方に言います。あなた方のうちの一人が私を裏切りますと。22節。弟子たちは誰のことを言われたのかわからず当惑し、互いに顔を見合わせていた。このイエス様の言葉に弟子たちはびっくりして、誰のことを言っているのかわからず、互いに顔を見合わすだけでした。ユダは他の弟子と同じ善良な弟子を装っていたので、イエス様を裏切るのがユダであることを誰にもわからなかったのでした。23節、弟子の一人がイエスの胸のところで横になっていた。イエスが愛しておられた弟子である。イエス様と弟子たちは入れかかって低いテーブルを囲んでいました。左肘をついて体を斜めに右手でつまんで食べる。横になって寝そべって食べるわけです。その時、胸のところで横になっていた弟子はイエス様の前、イエス様の胸に横かっていたイエス様が愛しておられた弟子でした。これはこの福音書を書いたヨハネでした。ユダはというと左側にイエス様の背中の方に横になっていたと思われます。ペテロはヨハネが見える向こう側にいたのでしょう。24節、そこでシモン・ペテロは彼に誰のことを言われたのか尋ねるように合図した。ペテロはすぐにその裏切る者とは誰のことか知りたかった。ペテロはイエス様の近くに座っていなかったのでイエス様に聞けなかったのです。ヨハネは他の人には気づかれないようにイエス様に囁いて尋ねました。それは誰のことですかと。26節、イエスは答えられた。私がパン切れを浸して与えるものがその人です。それからイエスはパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの小枝に与えられた。パン切れはスープか調味料に浸して食べました。それを人にあげることは有効の印でした。イエス様は枝をすぐ隣の席に座らせていました。これは、ユダの最後の愛の表れだったでしょう。そしてユダにパン切れを浸して与えることをされました。これも最高のもてなしでした。このようにユダに対してイエス様は変わらない愛を示されたのでした。イエス様は裏切る者がユダであることを明かしませんでした。悔い改めるならいつでも弟子の一人として加えられるようにユダを守っていたのです。ここでユダだと言ってしまえば、この場でペテロは持っていた剣でユダを刺していたでしょう。ユダが裏切り者となるために選ばれたのではありませんでした。それがユダでなくてもよかった。ペテロさえイエス様を知らないと言ってしまうのです。この時、ユダが裏切らなければ、別の展開で誰かがイエス様を裏切り、イエス様は十字架にかかられたことでしょう。イエス様の言葉がヨハネだけにわかる小さな声であったので、イエス様がパン切れをユダにあげたことは何も特別なことではなく、ありふれたこととして受け取られました。ヨハネだけはパン切れをユダにあげた意味がわかりました。27節、ユダがパン切れを受け取ると、その時サタンが彼に入った。 するとイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることをすぐしなさい。イエス様の思いがユダには通じなかったのです。サタンが彼に入ったのでした。すでにユダの心にサタンが忍び込んでいましたが、この時ユダの心をすべてサタンが占領したのです。ユダがイエス様の言葉を退け、心を固くなりし、ユダ自ら悔い改めるチャンスを閉ざしたのです。ヨハネへの言葉は誰も聞こえなかったでしょうが、あなたがしようとしていることを今すぐしなさいとユダに言った言葉は皆にはっきりと聞こえました。あなたの心にサタンの働きがあるのを私は知っています。あなたがしようとしていることをしてしまいなさいと。遅れる必要はありません。私もすべきことを苦しみ、殺されることを果たそうとしていますから。そしてこれはイエス様のユダへの決別の言葉でした。イエス様の言葉はユダへの怒りの言葉ではなく、すべての準備が終わり、それに向かって喜んで進もうとしている言葉だったでしょう。突然語られたイエス様のユダへの語りかけは、弟子たちが皆聞きました。誰もそれがイエス様の決別の言葉とは分かりませんでした。ユダがイエス様と弟子たちのお金の管理を任されていました。ユダは信頼に値するものでした。イエス様は誰かが裏切りますと言われましたが、ユダであるとは到底思われなかった人物でした。イエス様から買い物を頼まれたかと思ってしまいました。むしろ弟子たちは、マタイの26章にあるように、弟子たちは大変悲しんで一人一人イエスに、主よまさか私ではないでしょうと言い始めたとあります。30節、ユダはパン切れを受けると、すぐに出て行った。時は夜であった。ユダはイエス様の言葉を聞いて、イエス様がすでに自分がしようとしていることをご存知であることを悟りました。他の弟子たちにそれがわからないうちにと、急いで外に出て行きました。時刻はすでに夜になっていました。時は夜であった。ユダがサタンに支配されて、暗闇の技を行う部隊が整ったことを象徴的に示しているのかもしれません。サタンの支配する闇に光であられるイエス様が来られました。ヨハネ3:18-19。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。光の神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。イエス様の胸のところにいたイエス様の愛しておられた弟子、それに対してイエス様の近くにいながら、そこから闇の中に出て行ったユダでした。裁きの日に、私たちは皆、イエス様の目に救われるか、左、裁きに遭うかに置かれます。マタイ25:33。私たちは、誠の光によって、闇から救われた者、右側に置かれた者として、これからもイエス様の御胸に寄りかかりながら、寄りかかって歩みたいと思います。